7時のインドネシア西部標準時、または9時の日本標準時です。
ジャカルタから LLE ワールドサービスボイスオブインドネシアの日本語プログラムです。
LLE ワールドサービスボイスオブインドネシアはインドネシアのニュース、実際の情報、娯楽についてお届けします。
皆さんは毎日 SW9525 または15150または 11785kHz でこの放送を聞くことができます。皆さんはまた www.voinews.id/japanese でもこの放送を聞くことができます。
LLE ワールドサービスボイスオブインドネシア、伝えること、つながること、意義のあること。
Selamat malam, konbanwa. こちらはインドネシアの声です。常夏のジャカルタから日本語放送をお送りいたします。2月13日火曜日、こんばん。これからの番組は、はじめにニュース、続いて時の問題をお送りいたします。これで最初のニュースです。
LLE ワールドサービスボイスオブインドネシアのニュースです。
農業大臣、国際連合食糧農業機関は、中央スラウェシ州で保全農業を開発するについてお伝えします。農業大臣と国際連合食糧農業機関は、乾燥等地におけるトウモロコシの特別取り組みを支援するため、中央スラウェシで保全農業のコンセプトを開発することに準備ができています。これは月曜日に中央スラウェシ州のパルーで食品作物園外局の事務所での中央スラウェシ州における保全農業の社会化のイベントで明らかにしました。中央スラウェシ州の食品作物園芸局のトリイリアニ・ラマカンパリ局長は、中央スラウェシ州の乾燥した土地は約500万ヘクタールだと説明しました。60万、70万ヘクタールはトウモロコシを含む食料畑の開発に利用できます。保全農業は土地を復活させて、特別取り組み活動における植林と生産性の向上という幅広い目標の達成を支援することができると期待しています。それでは次のニュースです。インドネシアはイタリアでの最大の観光展示会でビヨンバリーを促進するについてお伝えします。2018年2月11日日曜日にイタリアのミラノで、国際観光プロモーションイベント2018年ミラノのラブロサ・インターナショナル・デル・トゥリスモ、または BIT で600人以上インドネシアのバビリオンに来ました。インドネシアのバビリオンコーディネーターとして在ローマ・インドネシア大使館は、様々なサービスと観光地でインドネシアとイタリアの両方の6つの旅行会社を誘っていました。在ローマインドネシア大使館の記者会見で、インドネシアの観光地に関するさまざまな質問は熱心的に訪問者を提出されたと述べました。すでに知られているバリとロンボク以外に、プティン岬、コモド島、タナトラジャ、ラジャアンパ島などイタリア最大の観光点で注目を集めました。バリ島以外のさまざまな地域への関心が高まっていることは、イタリア社会の視点からバリ島に加えて観光資源の多様性が増していることを示しています。それでは次のニュースです。 大統領は都市と輸出を改善し続けると要請についてお伝えします。ジョクルル大統領は全ての省庁が投資と輸出の面で経済成長を促進することができるとの希望を表明しました。これらの2つの部門はインドネシア経済の牽引者の鍵となると考えられています。ジョクルル大統領は2月12日月曜日にジャカルタでの本会議で2つの部門を改善するためにインドネシアは中央政府から地方政府への投資の容易さの機構を改善しなければならないと述べました。投資以外にジョクルル大統領は輸出が新しい画期的なことで改善されると思い出させました。一方大統領はビジネスマンや国営企業も非伝統的な輸出市場に取り組むよう要請しました。大統領によると彼は外務省にパキスタン、バングラデシュ、かなり経済成長が高いいくつかのアフリカ大陸の国々など人口が多い非伝統的な国で展示会を開催するよう要請しました。それでは最後のニュースです。スマトラの経済特区はシンガポールとマレーシアと競い合うについてお伝えします。ダルミン・ナスティオン経済調整大臣はスマトラでの経済特区、特にマラッカ海峡の海岸線に位置する経済特区はシンガポールとマレーシアの類似の地域と競い合うと述べました。ダルミン・ナスティオン大臣は2月12日月曜日にジャカルタでアルン・ロクスマウェ経済特区の投資と運営に関する協力協定署名イベントでシンガポールとマレーシアの経済特区との競争に直面するためインドネシアの経済特区は管理者と管理職のサービス面で投資家にとってより魅力的なものにする必要があると述べました。一方アチェ州のイェルワンディ・ユスフ知事は地域経済を奨励するためアルン・ロクスマウェ経済特区の実現の加速を支援します。アルン・ロクスマウェ経済特区はエネルギー、石油化学、農業、物流、食料、支援産業、クラフト紙の分野に焦点を当てます。これでニュースを終わります。イーさんが伝えました。
コメントのコーナーです。国内外で実際に起きている問題に対する RRE ワールドサービス Voice of Indonesia の意見をお伝えします。
リスナーの皆さん、コメントの時間です。今日はラジオを通してスポーツ響くことについてお伝えします。2月17日はラジオで働く人とラジオのリスナーにとって特別な日です。2012年以来この日は世界ラジオデーとして祝われています。ラジオとスポーツは2018年の世界ラジオで7周年をテーマにします。今年はスポーツが世界とアジアの中心となっています。なぜなら韓国の冬季オリンピック、ロシアの2018年のワールドカップ FIFA、 インドネシアの2018年のアジア大会のイベントがあるからです。インドネシアラジオ放送局 RRE にとってこのテーマは非常に適切です。スポーツ活動を広げるためのコミットメントは2018年のワールドカップのラジオ放送の保有者としての RRE の任命によって署名されました。 RRE 公共保障局ディレクター M. ロハヌディン氏の声明を引用して、インドネシア全土のさまざまなサークルや場所から来たリスナー、特にサッカーファンのニーズを満たすために RRE の献身は達成することができると期待しました。リスナーはまたロシアで開催されるワールドカップの放送や報告書を共有することもできます。またインドネシアは今年も第18回アジア大会を開催します。 RRE の仕事は4年ごとのスポーツイベントで記録された試合成績新記録に関する情報を配布することです。大会の競争はリスナーに伝達できる魅力でなければなりません。ラジオが放送用材としての役割を果たすことができる試合成績競争に加えて、他の多くのものが観客の聴取のインスピレーションであることが期待されます。冬季オリンピック2018年のワールドカップ、アジア大会などの今年の三大スポーツイベントの習慣はラジオ放送局、特に RRE によってエキサイティングな放送を創造するために使われなければなりません。期待される放送はリスナーが伝統の遺産としてスポーツの多様性を認識し理解することができます。例えばラジオはスポーツにおけるジェンダーの平等を促進する番組を作り出すことができるはずです。そして重要なことは、ラジオはスポーツの世界での平和と発展の精神を強化する方針を提示しなければなりません。これらの3つの問題はラジオ放送で実現されると期待されるユネスコの世界ラジオデー記念のサブテーマの焦点です。新しいコミュニケーションメディアとしてのソーシャルメディアの登場の中で、ラジオは視聴者を刺激する情報を提供する役割をまだ果たしていると考えられています。少なくともインドネシアではスポーツの精神は2017年の第3四半期の S2 路線のデータに基づくリスナーの数である、少なくとも路線230万人に拡大されます。楽しませ、教育し、情報を提供し、インスピレーションを与える力で、ラジオはその保証を通じてスポーツをエコーすることができます。世界ラジオデーで、ラジオとスポーツを人々は自分の可能性を最大限に達するのを助けるための方法として祝いましょう。これは国連事務所長アントニオ・グテレ氏が語ったものです。2018年の世界ラジオではおめでとうございます。これでコメントを終わります。
今日の歴史を通じて 歴史的事実をお伝えします。
リスナーの皆さん、今日の歴史です。今日は1946年2月13日にインドネシア薬局専門家協会が形成されたことから始めます。インドネシア薬局協会記念日は、インドネシア薬局専門家協会パフィーの誕生日から離れることはできません。パフィーは薬剤師を集める組織です。インドネシア共和国の独立宣言6ヶ月間後、パフィーは全国的に設立されました。正式に1946年2月13日にジョグジャカルタのマルデカホテルで、ザイナル・アビディンがパフィーの最初の会長として設立されました。いくつかの救助薬師である当時のパフィーのメンバーは、必要な医薬品の提供を求めることによって、新しく独立した国のために何かをすることを決めました。次は1955年12月13日に、イスラエルは7枚の司会文書のうち4枚を獲得したことについてです。司会文書は1947年と1956年にワディ・クムランとその周辺の11の洞窟で発見したヘブライ聖書のテキストを含む900以上の文章から構成されました。これらのテキストは紀元前150年から西暦70年の間に作られた唯一の聖書であるので、重要な宗教的及び歴史的意義を有します。1990年代までほぼ通変的に認められた見解によって、この文章はクマルン地域に住むエセネ派のコミュニティによって書かれ隠されていました。1955年2月13日にイスラエルの研究者が高等品の店から購入した7枚のうち4枚の文章を収集しました。最後は1960年2月13日にフランスは最初の核兵器を試したについてです。1960年2月13日にフランスはゲルボアズ・ブルーのコードネームで最初の核実験を実施しました。この日はアルジェリアのサハラ砂漠のレガンティオアシスで一連の4回の核実験が始まりました。70キロトンの爆発で広島爆弾より約4倍強く、ゲルボアズ・ブルーはこの国の最初の核実験のために比較的大きいです。リスナーの皆さん、これで今日の歴史を終わります。
インドネシア区のコーナーでは、経済、政治、海外、パンチャシラ、スポーツ、環境の分野におけるインドネシアについてお伝えします。
リスナーの皆さん、インドネシア語の時間です。今日はパンチャシラを維持してパンチャシラで準備することについてお伝えします。インドネシアの若い世代はパンチャシラを完全に理解している必要があります。これは2018年2月7日水曜日、ジャカルタのスナヤン国会議事堂で大統領スタッフ総長とパンチャシライデオロギー開発大統領作業ユニットウガペペイペ会長との公聴会で、国会第二委員会ジャイヌディン・アマリ議長が語ったものです。ジャイヌディン議長によると、パンチャシラの完全な理解はグローバルの課題と他国間の理解の包含に直面するために不可欠だということです。したがってジャイヌディン議長、パンチャシライデオロギー開発大統領作業ユニットの存在は、その時代の課題に直面するために非常に重要だと語りました。同様の意見が国会第9委員会のメンバーヌルマンサフタンジュン氏によって伝えられました。2月11日日曜日、西ジャワスボゴルで行われるパンチャシラ1945年の憲法、インドネシア統一国家、ビネカ・トゥンガル・イカなど4つの柱を社会化するとき、ヌルマンサフタンジュン氏は、インドネシアに住むすべての人々の家でなければならないと明らかにしました。ヌルマンサフタンジュン氏は、朝代の否定的な地頃に対抗できると主張しました。ヌルマンサフタンジュン氏は、将来の世代がパンチャシラを理解するために思い出させます。国民協議会 MPR のウスマン・サプタ副議長は、パンチャシラを覚えていると理解することは、自分の内側から開始する必要があり、そして心だと明らかにしました。これは2018年2月8日木曜日、西スマトラ州パダン巡礼者のホシュテールで、パンチャシラ青年組織の何百人もの幹部たちに MPR の4つの柱の社会化で表現されました。 MPR ページから引用されたように、その活動の参加者には、ウスマン・サプタ副議長はパンチャシラを維持し続けることを思い出させます。以前パンチャシライデオロギー開発大統領作業ユニットユディラティフ会長は、社会正義が本当に実行されれば過激派の理解を否定することができます。またパンチャシラは2月6日火曜日、ジャカルタで開催された国土完全に対する宿教的過激派と脅威と題した公開討論で、それを義務化しています。ユディラティプ会長は、パンチャシラの原理は過激派を克服するために包括する方法を解釈したと説明しました。ユディラティプ会長は、過激派を克服するために元要の尊重だけでなく、基本的な問題を解決すべきだと主張しました。一方、MPR 副議長マヒウディンは、インドネシアが独立した後に発生した多くの 効果的課題があると述べました。マヒウディン副議長は中年にパンチャシラのイデオロギーを混乱させるよう努力があると語りました。彼は感謝しています。なぜなら今日エノニシア全土のパンチャシラを再建するためのさまざまな要衝の精神があるからです。彼はエノニシア国民のすべての要所が一体となって努力し、国家のすべての課題に直面するために継続すると主張しました。エノニシアの人々を自由団結主権の正門に引き渡したと、正義と繁栄を達成するために協力します。これでインドネシア語を終わります。
リスナーの皆さん、パソワナインドネシアです。今日は西ジャワ州のボゴールにあるチガメア滝をご紹介します。
インドネシアの魅力のコーナーです。インドネシアの芸術、文化、観光の豊かさについてご紹介します。
車で約1時間半のジャカルタから遠くない位置しているボゴール市は、ジャカルタの人々と外国人観光客のお気に入りの観光地です。そこには様々な興味深いスポット、特に滝の自然観光があります。ボゴル市にはまた大きさと美しさを持つ様々な滝があります。その一つはボゴル市の西部のサラクエンダ山の観光エリアに位置しています。この観光エリアには多くの滝がありますが、最も有名なのはチガメア滝です。チガメア滝はサラケンダ山の観光エリアの一部であるボゴル地区のパミジャンクグヌンサリ村に位置しています。サラクエンダ山の観光エリアはボゴルの町から約38km です。この観光エリアに入るには、ここで1人当たり7500ルピアのチケット代金を支払う必要があります。その後チガミア滝の入り口に向かってサラケンダ山の観光エリアのゲートからは約 4km です。ここで1人当たり3000ルピアのチケット代金を支払った後、ムンブッタキに着くまで20分かかる約350メートルの谷を下る小道を歩きます。滝への道は階段状の石の小道です。道に沿って近づいてくる猿に出会うでしょう。このエリアには少なくとも約50頭の猿を住んでいます。チガミアの滝は異なる特徴を持つ2つの大きな滝で構成されています。第一の滝は黒い岩の壁で生える近い方です。その下の立つ場はそれほど深く広くもないので、スウェイのために使用することができません。一方第二の滝は最初の滝から約30メートルで崖の下り目に位置しています。第二の滝は茶色がかった黒色の岩で約50メートルの高さを有します。第二の滝の流量は最初の滝に比べてかなり多いです。第二の滝の立つ場は中央が 青色色で非常に広いので、スウェイのために使用することができます。泳ぎ隊が着替えを持っていない時も心配しないでください。滝への道に沿って服の売り手がいて、着替えを買うことができます。スウェイに加えて、チガメア滝ではまた魚テラピーのために借りている小魚の池もあります。ここで魚テラピーを試すことができます。チガメア滝の観光エリアにはいくつかの屋台や疲れを取るための体温消毒用意されています。リスナーの皆さん、これでペソナイの認証を終わります。明日も他の興味深いトピックでまたお会いしましょう。
インドネシア語講座のコーナーです。簡単に上手にインドネシア語を話してみましょう。
リスナーの皆さん、インドネシア語講座です。それはインドネシア語で会話することができるようにガイドする番組です。インドネシア語講座の番組はRRE Voice of Indonesia 教育文化省の言語の開発と発達庁の協力によって行われています。今日は食べ物を選ぶでの会話をご紹介します。リスナーの皆さん、次に食べ物を選ぶでの会話をご紹介します。私は2回言います。皆さんは私の後に続いて言ってください。この会話はトニーとスチュワーデスの間の飛行機で起こりました。トニーはそこで食べ物を選ぶように頼まれました。プルミシー、アンダモーマカンアイアムアトイカン。プルミシー、Anda mau makan ayam atau ikan? Nihongo de. Sumimasen, anata wa. Niwatori to sakana dochira ga suki desu ka? Saya mau ayam. Saya mau ayam. Nihongo de. Niwatori desu. Baik, silakan. Baik, silakan. Nihongo de. Hai, dozo.Terima kasih. Terima kasih. Nihongo de. Arigatou gozaimasu. Sama-sama. Sama-sama. Nihongo de. Doita shimashite. Risunaru minasan, itsumo no you ni saisho ni topiku to kankren suru goi ya hyougen o goshoukai shimasu.私は2回言います。皆さんは私の後に続いて言ってください。プルミシー。プルミシー。日本語ですみません。アンダ。アンダ。日本語であなた。マウ。マウ。日本語で欲しい。マカン。マカン。日本語で食べる。アイアム、アイアム。日本語でニワトリ。イカン、イカン。日本語で魚。アッパ、アッパ。日本語で何ですか？アンダ、マウマカンアッパ。アンダ、マウマカンアッパ。日本語であなたは何を食べたいですか？ Anda mau makan ayam atau ikan? Anda mau makan ayam atau ikan? Anata wa niwatori to sakana dochira ga suki desu ka? Saya. Nihongo de watashi. Silakan. Nihongo de dozo. Terima kasih. Nihongo de arigatou gozaimasu. Sama-sama. Nihongo de doitashimashite. Tabemono o teikyo suru ni wa. Anda mau makan apa? Nihongo de wa anata wa nani o tabetai desu ka to iu koto ga dekimasu. Shitsumon ni kotte airu ni wa tannin shokuhin ya nomimono no namae o iimasu. Anda mau makan apa? Nihongo de anata wa nani o tabetai desu ka? Saya mau makan ayam. Nihongo de watashi wa niwatori o tabetai desu. Mau makan apa? Nihongo de nani o tabetai desu ka? Ikan. Nihongo de sakana desu. リスナーの皆さん、これでインドネシア語講座を終わります。
音楽の広場、インドネシアのさまざまな音楽でお楽しみください。
リスナーの皆さん、音楽の広場の時間です。今日はダンルの女性歌手ウェニをご紹介します。まずウコーラタクディルクを聞いてみましょう。ウェニが歌います。
cinta dalam hidupku hanya kepadamu.
Krishna no minasan, engkau lah takdirku to daista singguru wa 2017 nen san katsu ni ririsu saremasta. Kono gendai dangdut no kyoku wa Adibal Sahrul niyotte sakusei sare kanojo no koibito aishi kanojo no koibito wa kami ga kanojo no tame ni okuta unme de aru to shinjite iru dansei no koto o chutaimasu. Kono shinguru wa dai 2回 Dangdut Academy no ibento de no ueni no shori de ari Dangdut ongaku shin ni hairu makka toshite ueni no saisho no shinguru desu. Suri de wa chuki no kyoku desu. Ueni ga utaimasu. Lelah mencintaimu. Dosho o tanoshimi kudasai. スナーの皆さん、上にワヒユには素晴らしい画像力を持っています。幼少期から上には歌い始め、しばしば西カリマンタン州の地区や都市へのさまざまな歌コンテストに参加します。彼女の可能性を探求したいという強い原因によって、ウェニはダンルコンテストに参加しました。ダンルコンテストで多くの人々は驚くべきであり、独特の声とステージアクションを愛しています。彼女の才能のおかげで、ウェニは第2回アジアダンルコンテストのチャンピオンになりました。最初のシングルをリリースした後、ウェニは2017年12月にヘンリー・サキが作成されるララ・ムンチンタイムと題した第2シングルをリリースしました。興味深いことに、ウェニはより現代的でユニークように、この曲の途中でラップを追加します。最後の曲です。レスティが歌います。エゴイス、そしてクジョラ、どうぞお聴きください。リスナーの皆さん、これで音楽の広場を終わります。
Harusnya tak begini. Di antara kau dan aku, sama-sama bertahan hanya karena satu ego sendiri.
こちらはインドネシアの声です。常夏のジャカルタから日本語放送をお送りしています。
LLE ワールドサービス、ボイスオブインドネシアの日本語プログラムをお聞きくださりありがとうございます。毎日 SW9525 または 1510 または 11785kHz の周波数でこの放送をお楽しみください。ご意見ご感想は LLE ワールドサービス、ボイスオブインドネシア、ジャパニーズセクション、ジャカルタ10110、ジャランムルデカバラ 4-5 LLE ビル4階または PO ボックス1157までお寄せください。またボイスオブインドネシアの Facebook The Voice of Indonesia または Twitter のアットマーク VOI インドネシアおよび Instagram の Voice アンダーバーオブアンダーバーインドネシアもご覧いただけます。
RRE ワールドサービス Voice of Indonesia 伝えること、つなげること、意見のあること。